양력으로도 음력으로도 새해가 시작됐습니다. 올해도 이제 본격적으로 황금말 사냥에 나서봐야죠. 안녕하세요. 사랑해요 황금말. 신고약노 編集長ことムトガツケです。 아임짱 안녕하세요.
네 안녕하세요. 아시스탄트 아이미です. 쓴짱 안녕하세요.
안녕하세요. 사랑하는 예쁜이 쓴짱です.
洋暦でも陰暦でも新年が始まりました。今年ももはや本格的に韓国語狩りに出かけなければなりませんね、というふうに言いました。
勇ましいですね。
はい、あみちゃん旧正月どうでした？
普通でした。
普通。何してたの？
家族で過ごしました。
つんちゃんは？
私はもう映画見すぎて、
何本見たんですか？
3日で11本。
おお、何の映画？また中国映画だったわけじゃないだろうね。
いや、ちゃんと韓国の映画見ました。ちゃんとってない。
ああ、じゃあ勉強したってことだね。それ
平穏で見ました、私の喋り方っぽかった。なんか
プサンなまりだね。
私ウラリズムできないから。
はい、まあね、日本にいる母親に電話したら、日本ではちょうど節分の時期じゃないの、豆まきをしたって言ってたんですよ。で、あと最近は恵方巻きを食べるっていうのがあるんですね。恵方、っていう方角を向いて太巻きを丸かじりするという習慣なんだけど、それが2000年以降全国で展開されて、今はなんかコンビニチェーンの作戦として恵方巻きが全国的なものになったっていう話でしたよ。まあ確かに商業的な作戦だったにしても、日本の文化風習も未だに発展してるということで、私はいいことだなと思ったんですけどね。はい、ということで、じゃあ今日はここでお便りね、一つ読みたいんですけど、はい、あゆみちゃんお願いします。
はい、東京にお住まいのごま豆腐さんです。はい、サランヘヨハングンマル、通勤時に聞いています。そこで感じたのは、私は聞き取りがとても苦手だということです。知っている単語も聞き取りだと全く分かりません。これはたくさん聞く以外に対処法はないですよね。去年初めてハングル検定を受けて5級ですが受かりました。今年は韓国語検定に挑戦予定です。これからも楽しみにしています。
はい、ということですね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、聞き取りっていうのはもうおっしゃってる通り、たくさん聞く以外に対処法はないんですけど、その理由としてはやっぱりね、これ残念ながら耳というものが韓国人と日本人は違うと考えるしかないんですよ。すなわち日本語の周波数と韓国語の周波数が違うと考えるべきなの。だから韓国語に多いパチムの音とか激音の音とかっていうのが周波数が高い音だとか、例えばそういった問題で耳にもう入ってこないです。日本語っていうのは一番平坦な言葉だからね。だからもうしつこく聞くだけ、しつこく聞くと耳がその周波数にラジオのチューニングを合わせるように合わせてくれるわけで、それはどうしても必要なんだよ。で、それが赤ん坊の時から韓国に住んでる人は自動的にできてるだけであって、我々もたくさん聞くことでその周波数の音に耳を合わせるってことは必ず必要だ、それこそもう常に流しておいてたくさん聞くということは重要なことなんですよね。
はい、
でもう一つは、初めてハングル検定を受けてて、このハングル検定と韓国語能力試験っていうのは別なんですよ。韓国語の検定には2種類あって、この方が受けられたっていうハングル検定っていうのは、ハングル能力検定協会っていうところが主催している能力検定試験なんですね。で、こちらは1級が最高なんですよ。この方5級受けて、だんだんこう上がっていって最後は1級ということになるわけで、この間言ってた大西美和子さんが受けたのは韓国語能力試験っていう方で、これは韓国教育財団っていうところが主催していて、こっちは6級が最高なんですよね。ややこしいですよね。
韓国は数字が高い方が上ですね。
はい、一応違いとして簡単に言えることは、ハングル検定の方はいろいろ文法とかね、そういうのが結構難しくて、韓国語を語学として勉強した人には有利なんですよ。だけどこの韓国語能力試験というのは、むしろ韓国人じゃないとっていうような、いわゆる日常的な表現とか、そういう韓国人化しているかどうかを検定するのが韓国語能力試験の方、そういった違いがあるという話ですね。
はい、
はい、ということで、それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。はい、ずんちゃん、復習の時間です。
はい。
この電車が新촌に行きますか？
이촌철을。
女子。
이촌철이？
うん。
신촌에갑니까？
신촌에じゃなくて。
신촌으로？
うん。
갑니까？
はい。はい、そうだと思います。
네、그럴거예요。
うん、그럴거예요ね。はい。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。前回はおじさんに教えてもらったわけじゃないですか。で、それがまあ正しかったかどうかっていうのが今回明らかになるんですけど、まあ、韓国人親切だけどね、自分が教えたいっていう気持ちに溢れてるので、 結構わからなくても教えてくれるっていうのは問題なんだよね。韓国体験ですね、これもね。ということで聞いてみましょう。
저이전철이신촌으로안갑니까
안가는데요신촌은반대방향인데요
오이런
전철을잘못타셨네요
어떻게해야되죠
어떻게
해
야되죠국학생
ちょっとこの電車신촌に行かないんですか
はい
行かないですよ
はいはい
反対側
うん
あーいろん。
うん。あーいろん。
ちゃんと乗らなかったね。
うん、まあね。そして。
おっとけ。
うん。はいはい。まあ、だいたい正確に聞き取ってるなって感じですね。うん。まあ、だから前回は、新町に行きますかって聞いてたのが、今回は、行かないんですかっていうふうにもうすっかり不安になってるって感じです
ね。もうなんか不安になって自分が目に浮かぶんだけ
ど、うん。やたら学生が明るいんだよ、ね。
うん。なんか嫌な学生。
まあ、子供だから仕方ないけど。はい、じゃあもう一回正確に聞き取るために聞いてみましょう。
저이전철이신촌으로안갑니까
안가는데요신촌은반대방향인데요
오이런
전철을잘못타셨네요
어떻게해야되죠아얄미워
네
도저히요구가나이나
저
이전철이신촌으로안갑니까
はい。
안가는데요
はい。
반대방향。なんとかかんとか。
はい。
아이런。
うん。
잘못타셨네요
うん。何を
전철이
はい。最後は
어떻게해야되죠
はい、そうですね。ということで、いくつか穴が開いてますね。じゃあゆっくりバージョンで確認してみましょう。
저이전철이신촌으로안갑니까
안가는데요신촌은반대방향인데요
오이런
전철을잘못타셨네요
어떻게해야되죠
はい、どうですか
저이전철이신촌으로안갑니까
はい。
안가는데요
うん。
신촌은반대방향인데요
うん。
아、
またあなのえそこ違ったでしょ
え
おって言ったんでしょ
ああ、でもいいじゃないですか。
いや、正確に聞き取るということは大事です。まあ結構驚くときに韓国人、おーっていう言葉使うからね。
うん、おっていう。うん、おクロンガ、
うん、あと返事とかでもね、おー、おー、うん、とか言うね。
うん、感じ悪い。
結構このおの、この柄の悪いおのってよく使うんですよ。
おーって、うん。
そういう韓国的な音になれないと。
うん、おー、いろん。
うん。いい感じが。
はい。전철이잘못
直訳してごらんよ。まずさ、動詞は何なのこの時の最後。
え、た。
そうでしょ。たじゃなくて、ただでしょ。ただってことは、助詞は何を取るかってことが分かるじゃない。そうそう。だから
전철
うん。
잘못타셨네요
うん。
어떻게해야되죠
はい、ということですね。
もうこのセリフ、つんちゃんお得意だね。
어떻게해야되죠って言われたら何て言いますかあゆみちゃん。
여기서반대방향으로갈아타셔야죠
そうだね、うん、내려서갈아타셔야죠降りて乗り換えたらいいです向かい側に行ったら反対方向に行けるからね、
うん、
はい、では確認のために私が日本語を言いますのであゆみちゃんとつんちゃんが韓国語を言ってくださいあのこの電車は新촌に行きませんか
저이전철이신촌으로안갑니까
저이전철이신촌으로안갑니까
行きませんよ。
あんがぬんでよ。
あんがぬんでよ。
新촌は反対方向ですよ。
新촌は반대방향인데요。
新촌は반대방향인데요。
おお、そんな。
おお、いろん。
おお、いろん。
間違った電車に乗られましたね。
전철을잘못타셨네요。
전철을잘못타셨네요。
잘못타셨네요。 잘못하다っていう言葉があるから、それじゃなくて、잘못하셨네요。
잘못하셨네요。
はいはい。どうしたらいいですか？
어떻게해야되죠？
어떻게해야되죠？
はい。じゃあ、あゆみちゃん、다음은뭐죠？
はい、単語と表現ですね。저。
あの、呼びかけですね。
あん。
何々ないっていうことで、これは兄の縮約形なんですよ。だから兄よっていう時の兄、それが短くなったのがあんなのね。で、これは用言の前について否定を表す副詞となっています。だからしないっていうのは何て言いますか？
あ、なんだ、
はい、食べないっていうのは
あんもんぬんだ、
うん、よくないわ、
あんじょった、
うん、そんなことないですよってどういうふうに言いますか？
あんぐれよ、
はい、ということですね。そういうふうにして普通の肯定文に前につけることで否定文を作ることができるっていう、そういう英語のナットみたいな役割を果たすわけですよ。で、もともとは兄だから兄班だとか兄もんぬんだとかいうこともできるわけ、うん、それが短くなったものなんですね。で、後につけて否定文作ることもできるじゃないの。あなんだっていうのは、はじゃんぬんだっていうふうに言うことができるわけですね。で、これも何々ち兄肌の略なんですね。それが何々ちあんたとなってるわけです。はい。
もも、んで、
はい、何々なんだがっていう婉曲、あるいは婉曲的に非難したり反論したりする言葉、あるいはまあ簡単、驚きの意味にもなりますね。例えばいいですねっていう驚くとき何て言いますか？
좋은데요、
うん、そういうふうに言いますよね。
반대、
反対ですね。
방향、
方向です。
이론、
이렇다の連帯形ですけど、こんなっていう言葉でおやっていう感じを表しているわけですね。
잘못、
これは誤って間違ってっていう副詞的な使われ方ですけど、もともとは過ちっていう名詞なんですよ。で、それが前にくっついて後に出てくる用言を間違ってそうするというふうに修飾してるわけですね。勘違いするってどう言いますか、あゆみちゃん？
잘못생각하다、
はい、생각하다が考えるで、間違って考えるってことで勘違いするって意味になるんですね。見間違うってどう言いますか？
잘못보다、
はい、聞き違うわ。
잘못듣다、
はい、聞き間違うというか
잘못들었네、うん、
ギャグコンサートのギャグだね。
어떻게、
どのようにですね。
뭐뭐야되다、
はい、何々しなければならないですけど、直訳すると何々して初めてなるっていうふうに言ってるわけですよ。何々してこそなるね。でもこれは日本語の何々しなければならないという意味として使われるわけで、韓国語の方がだから短く英語のマストの意味を表す。日本だと何々しなければならないって長いじゃないの、うん、で、韓国語でも何々はじゃあぬめんあんでんだみたいな言い方もできるけど、そういう言い方ほとんどしないでしょ、うん、部屋でよ、ね、ちょっと大阪弁みたいだよねはい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。じゃあ最初につんちゃんからですね。
저이천철이신천으로안갑니까？
안가는데요。신천은반대방향인데요。
어이론、
전철을잘못하셨네요。
어떻게해야되죠？
元気な演技はよくできてんだけど、もうちょっと元気よくはい、それじゃあ答えして。
저이전철이신촌으로안갑니까？
안가는데요。신촌은반대방향인데요。
어이런、
전철잘못타셨네요。
어떻게해야되죠？
はい。じゃあ、あゆみちゃん、다음은뭐죠？
文型練習ですね。
はい。実際の場面で自然に出てくるように表現になれる練習ですね。最初の文型は、いいえ、何々は反対方向です。ですね。
아니요。신촌은반대방향인데요。아니요박물관은반대방향인데요아니요재즈바는반대방향인데요
はい、박물관っていうのは博物館ですね。재즈바っていうのはジャズバーです。続いて何々を間違って何々されましたねっていうことで、
전철을잘못타셨네요。옷을잘못입으셨네요。사람을잘못보셨네요。
はい、2番目が服を間違って着られましたねって意味だけど、まあ季節に合わない服を着てるとかね、ちょっとおかしい服を着てるっていう意味だよね。チャルモイブションだよって時に、モッのその塩パッチンとその後イがつくじゃない。この場合はチャルモディブションねよって発音するのが正しい。チャルモディブションねよ、うん。で、もう一つの言い方があって、チャルモニブションねよって言ってもいいんだけど、どっちでもいいです。はい。そして、사람을잘못보셨네요。人を間違って見ましたっていうことですけど、これは人違いですね。見間違って人を間違っちゃったっていう意味ですから。はい。じゃあ練習してみましょう。
なんで D になるの？
死ってなりたいとこなんだけど、別々の言葉じゃないの。一回切れてるわけ。一回切れた時に、死は D の音になるわけ。ティグパッチムと同じになるわけ。そういう法則があるんだね。
マシッターも、うん、マディッターっていうのが。
マシッターっていうのは、マシイッタの略なんだけど、マイッタっていうのを別々と考えれば、マディッターってなるわけですよ。また今度それは別にやりましょう。はい、じゃあ、練習してみてください。
신천
아니요신천은반대방향인데요
박물관
아니요박물관은반대방향인데요
재즈바
아니요재즈바는반대방향인데요
전철타다
전철을잘못타셨네요
옷입다
옷을잘못디션네요
잘못디부션네요
옷을잘못디부션네요
사람보다
사람을잘못보셨네요
はい、ということですね。それでは韓国語の世界。はい、ということで、韓国人のハートの世界をお話ししてるわけですけど、韓国人のハートがストレートだって話をしたわけですけど、問題はそういったストレートさゆえに、その思いが伝わらない時の感情もまた強くなるわけです、韓国人の場合は。で、そういう話をしたんですけど、まあ、この間、もどかしいって話をした、タッタッパだっていう言葉、それがファッピョンっていう韓国の怒りの病気を生んでるみたいな話をしたじゃないですか。で、それと同じような感じで、その、ストレートな自分の正しい思いが伝わらないっていう時の悔しさみたいなものを表現する言葉が韓国語に多いんですよ、実に。例えば、プナダだとか、もうウォントン肌だとか、もう、そういう話なんです。今日は、オグラだっていう言葉のね、これまた日本語にない言葉だということができると思うんですけど、漢字で書くと抑うつだって書くんですよ。そのまま考えると気持ちが沈んで晴れないみたいな、その抑うつっていう意味になっちゃいそうなんだけど、そうじゃなくて実際には悔しいっていう意味を表すので、その場合ただの悔しさではなくて、まあ、辞書とかによると不当な被害を受けて悔しいっていう言葉なんです。オグラだっていうのはまさにこの間チャカダの話をしたじゃないの。チャカダっていうのは自分の心の根がまっすぐなんだっていう心の根の正直さみたいなもんなんだけど、その正直さが分かってもらえなくて不当な被害を受けているっていう感覚をオグラだっていうふうに表現してるわけですよ。まあ日本語にすると無念だとかって訳したりするんだけど、実際でも無念だっていうと、やっぱりこう武士が自分の野望を抱いてそれが果たせず、無念じゃとか言って切腹でもするようなそういうイメージがどうしても無念だって言葉についてるけど、そうじゃなくて自分は善だっていう立場なんだ。心情の根っこがストレートで自分の思いが善なるものだっていう、そういった立場で不当な被害を受けるときにオグラだって言葉が出てくるわけです。だからそれこそ韓国の囚人が白い服を着て牢屋に入ってオグラミだとかって言っている、
言ってる言ってる、
オグラミだっていうの、これは意味的には無実ですってことを言ってるわけなの。
なんか自分がちょっとでも悪いっていう場合はプナダって感じですよね。
まあ、プナダも基本的には不当な被害だってことを表現してるんだけど、オグラだって言うと完全に自分が潔癖なんだっていうことを分かってもらえない、自分の真実の姿が分かってもらえないという悔しさをオグラだっていうわけですよね。でその場合濡れ衣ですとかそういった意味で訳さなきゃならないんですよね。
時代劇だ、
ね、うん、そう時代劇、例えば子供が被害を受けて親がオグラだともあんまり言わないんだよね、やっぱりそういう場合はプナダ、ああ、リスモギ盛んで、ネガプネ学校みたいな。
まあ、オグラだっていうのはそういった自分自身が相当潔癖だっていう状況がないと言わないけどね。まあ、いずれにしても自分自身の着火だっていう心情を相手に伝えたくて言ってる言葉だから、やっぱりこれも心情の叫びなわけです。ハートの叫びなわけね。で、それが正しく理解されない、不当な被害を受けているってことの心情の叫びを表した言葉なわけですけど、このオグラだ、そういった思いを実は一言で表現したのが有名なハンという言葉なんですよ。これがまた韓国の代表的な情念と言われる世界になるわけですけど、このハンという言葉結構日本人には誤解されて理解されてる、恨みっていう字を書くからその恨みと間違われてしまうんだけど、実際にはこのいわゆるオグラだ、このハートの叫びみたいなものが実はハンっていう世界なんですよ。で、それについては韓国人の代表的な情念というふうにされているハンですから、次回詳しく説明していこうと思いますね。
はい、
まあ、韓国人っていうのは結構歴史的にこういう不当な被害みたいなその侵略をいっぱい受けてきたじゃないの、うんうん、常にそういう外国からの侵略っていうのを受けてきたってことで、この小倉だとか藩とかっていう言葉は韓国人の根底にある、民族の根底にあるような言葉だと言ってもいいわけなんですけどね、うんうん、まあ、だからこそ日本語では表現できない言葉として今日は紹介してみました。それでは今日の勉強以上で終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。
さらによー。